1. 区長コラム、新宿の未来のために。区長、吉住健一。今月9日、新宿区未来につなぐ町会自治会支え合い条例が制定されました。この条例は、町会自治会を中心とした地域コミュニティの活性化を図り、暮らしやすい街の実現を目指すことを目的としています。条例では、区民、マンションの建築主や管理者等、小中学校、事業者等、様々な主体に対し、町会自治会の活動に参加、協力、連携することを求めています。マンションの建築主や管理者等に対しては、町会自治会との連絡先を区へ報告することを義務付けるほか、区もマンション等の住民が町会自治会の活動に参加するよう働きかけを行っていきます。また、来年4月の条例施行に合わせ、町会自治会の活性化のための施策を総合的に推進する計画を策定します。区は、この計画と条例を一体的に運用し、様々な主体が将来にわたり、まちづくりに携わり、支え合う地域コミュニティの実現を目指していきます。名誉区民の室瀬和美さんが、選定保存技術、執行品修理の保持者として認定されました。選定保存技術とは、文化財の保存に欠くことができない伝統技術を保護、伝承すること等を目的とした文化庁の制度で、室瀬さんは国宝や重要文化財の修理等に多数の功績を挙げています。室瀬さんが文化財を支える名称として評価され、こうして認定されたことは、同じ新宿区民として誇りに思います。引き続き、室瀬さんのご活躍を応援していきます。西洋美術研究の第一人者であり、日本の文化行政の発展に力を尽くした名誉区民の高品修司さんが本年10月17日にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。12月20日、新宿駅周辺と歌舞伎町の一斉美化清掃を行う新宿年末クリーン大作戦を実施します。繁華街は汚れているイメージがありますが、訪れる皆様には、その街に住む人や働く人が掃除をしていることを知ってもらい、街を汚してはいけないと考えるきっかけになればと思っています。どなたでも参加でき、集合場所では清掃用具の貸し出しも行います。皆様のご参加をお待ちしています。過去の新宿年末クリーン大作戦の様子の写真があります。以上、区長コラム、新宿の未来のためにでした。2. 新宿区未来につなぐ町会自治会支え合い条例が制定されました。区民や地域で活動する様々な団体が町会自治会の活動に参加、協力、連携するよう促すことで町会自治会の活性化を推進していきます。写真が5枚あります。キャプションと簡単な説明を添えます。1枚目、いざという時に備える防災訓練、消火器の操作方法を集まった人たちに実践して見せている写真です。2枚目、地域の安全を守るパトロール、夜、標識や提灯を手に夜回りをしている写真です。3、綺麗な街を保つ清掃活動、ビニール袋とトングを手にゴミを拾っている人たちの写真です。4枚目、輪になって踊ろう、盆踊り。グラウンドの中央に櫓を設置し、多くの人たちが集まってきている写真です。5枚目、子供から大人まで楽しめる運動会。大人も子供も一緒に玉入れをしています。写真終わり。新宿区未来につなぐ町会自治会支え合い条例。令和7年4月1日施行。問い合わせ。地域コミュニティ課コミュニティ係電話 5273-4127。 吉住健一区長の顔写真があります。吹き出し。この条例は令和5年度から町会自治会との意見交換会や条例検討委員会、区長と話そう新宿トークなどにより皆様からご意見をいただきながら検討を重ねてきました。地域で活動する様々な主体が互いに支え合いながら町会自治会の活性化を図ることにより、将来にわたり地域コミュニティを活性化させ、 暮らしやすい街を実現していくという思いを込めて条例の名称を決定しました。吹き出し終わり。条例全文。全文はこの条例を制定するに至った背景や目的、基本的な考え方を明らかにするものです。区にとっての町会自治会の位置づけを明確にしています。町会自治会の重要性。私たちの町新宿区では、それぞれの地域で暮らし、働き、活動する人々が交流し、絆を作り、その地域の歴史や文化を大切にしながら、豊かな地域コミュニティを形成してきました。町会自治会は、地域コミュニティの中心的な組織として、行政と連携しながら、地域の防災・防犯、環境美化、歴史・文化の継承、高齢者の見守りや子育て支援、にぎわいづくり等の様々な活動を行い、地域コミュニティの発展に寄与してきました。町会自治会は、安全安心で快適な暮らしやすい街づくりにはなくてはならない存在です。社会情勢の変化と影響。しかし、生活様式の変化や価値観の多様化等により、町会自治会への加入率の低下や、その活動の担い手の不足が深刻化しており、暮らしやすい街づくりに影響を及ぼす恐れがあります。町会自治会の活性化を図り、新宿区の豊かな地域コミュニティを支える町会自治会の取り組みを次世代に伝えていくことが大切です。地域コミュニティのあるべき姿。新宿区は中間人口の過半数が在勤者、在学者であり、外国人の割合も高く、様々な方が活動する多様性のある自治体です。区民や地域で活動する様々な主体が新宿区を我が町と捉え、相互理解と思いやりの気持ちを持って、地域コミュニティの一員として、町会自治会への理解と関心を深めるとともに、その活動に参加し、協力し、連携することが、町会自治会の持続的な発展につながります。私たちは、長く地域の課題に対して、皆で考え、行動し、解決していくことで、ここに住み続けてよかった。ここで働き、活動してよかったと思える地域コミュニティを地域全体で作っていく必要があります。町会自治会の活性化を図ることにより、将来にわたり地域コミュニティを活性化させ、暮らしやすい街を実現する決意を込め、ここにこの条例を制定します。条例を理解するための用語。条例、地方公共団体が制定するその地域でのルールで、基本的な理念や姿勢等を示します。町会自治会。新宿区には200の町会自治会があります。町会自治会とは、区内の一定の地域に居住する者、事業者、商店会、その他の団体により形成された暮らしやすい街の実現に取り組む団体を言います。地域コミュニティ。区内の一定の地域での区民相互のつながりを基礎とする地域社会のことを言います。区の責務。条例では次の3つの区の責務を定めています。1、条例の周知・理解促進を図ること。条例を広く周知するとともに、わかりやすく解説するハンドブックを作ります。2、様々な主体と連携して活性化施策に取り組むこと。様々な主体と連携しながら、町会自治会を活性化するための施策に取り組んでいきます。3、マンションの建築主や管理者等の連絡先を町会自治会へ情報提供すること。連絡先は町会自治会とマンションの関係づくりに活用していきます。なお、連絡先の報告義務。本条例では、マンションの建築主や管理者等の連絡先を区へ報告することを義務付けています。既存のマンションは、努力義務。報告された連絡先は、町会自治会活動への参加、協力、連携を後押しするため、町会自治会からの要望により、町会自治会に提供します。町会自治会、区民、地域で活動する主体の役割。条例では、町会自治会をはじめとした地域で活動する主体の役割をそれぞれ定めています。
説明図。
町会自治会を 7つの地域で活動する主体が囲んでいます。7つの主体同士もつながり、一つの輪になっています。町会、自治会、地域コミュニティの発展に寄与してきたことを踏まえ、これまでの取り組みを長く次世代に伝えること。町会、自治会活動の理解促進、区民相互の交流や協議。区民、町会自治会への理解と関心、町会自治会活動への参加協力。事業者、町会自治会への理解と関心、町会自治会活動への参加協力連携。小中学校、高校、児童生徒等の町会自治会への理解と関心を深める機会や、活動に参加協力連携する機会の創出。大学、専修学校、町会自治会への理解と関心、町会自治会活動への参加協力連携。地域活動団体、町会自治会への参加協力連携。なお、地域活動団体とは、防火防災協会、新宿区民生委員児童委員協議会、地区青少年育成委員会、新宿区スポーツ推進委員協議会、清掃協力会などの地域で活動する団体を言います。マンション等の管理者等、町会自治会への理解と関心、町会自治会活動への参加協力連携、町会自治会との連携に係る連絡先の区への報告。既存マンション等の管理者等は、町会自治会の要請に基づく区からの求めに応じ、連絡先の区への報告。マンション等の建築主等、町会自治会への理解と関心、町会自治会活動への参加協力連携、町会自治会との連携に係る連絡先の区への報告。説明図終わり。条例検討委員会、本条例を制定するにあたり、町会自治会、事業者、学識経験者、区民委員、大学関係者などで構成する検討委員会を立ち上げ、これまで6回の議論を行ってきました。検討委員の声、コメント、名前の順に読みます。それぞれの委員の顔写真があります。まず、区民委員、町会自治会活動を活性化していくことで、若い世代の方々も地域に関わりを持ち、この街でずっと暮らしたいという思いを育める、そういった街になってほしいと思っています。笹本秀幸さん、平田照美さん、山地しおりさん。次、新宿区町会連合会。新しくできたマンションなどの住民の方々が、町会自治会に興味を持っていただき、加入してもらえることを期待しています。山田和夫さん、松川秀夫さん、谷口俊明さん。次、町会自治会。多くの住民が地域の活動に参画できるように、町会自治会が透明性を確保して、住民が共感を持てるよう工夫しながら運営していければと思います。平田雅也さん、岡戸義光さん、中村博子さん、駒井豊さん。次、大学関係者。自分だったら何ができるか、何をすべきかという当事者意識を持つことで、この条例の取り組みが非常に意味のあるものになると感じています。本庄浩二郎さん、渡辺哲衣さん。次、学識経験者。連携を推進していく事業を計画の中に入れて、町会自治会とともに考えて進めていくことが大切です。縄田義彦委員長、小林隆副委員長。検討委員の声終わり。施策の推進。本条例は、町会自治会の活性化を図ることにより、将来にわたり地域コミュニティを活性化させ、暮らしやすい街の実現を目指すことを目的にしています。この目的を効果的かつ効率的に達成するため、活性化施策を体系化した計画を条例施行に合わせて策定します。条例の全文は新宿区ホームページでご覧いただけます。二次元コードがあります。以上、新宿区未来につなぐ町会自治会支え合い条例が制定されましたでした。3、ピックアップ2件。まず、ゴミ減量会が優秀作品が決まりました。たくさんのご応募ありがとうございました。11月30日、区の四谷牛込 新宿西清掃協力会の共同主催で、ゴミ減量会が優秀作品表彰式、写真が2枚あります、を行いました。今年度のゴミ減量会画の応募者は、小学校低学年の部81名、小学校高学年の部89名、中学生の部122名でした。区長賞受賞作品、小学校低学年の部、愛実賞3年、淵上さなさん、作品、画面上半分に、分別してくれてありがとうの大きなキャッチフレーズと、青空、葉と草花が描かれていて、下半分に、燃やすゴミ、資源、不燃など、分別する品目がわかりやすく描かれています。作品終わり。小学校高学年の部、落合第一小5年、藤岡葵さん、作品、画面いっぱいに大きく、ゴミを拾って街をきれいにしようと書かれ、トングでゴミを拾う手がクローズアップされた絵です。作品終わり。中学生の部、西早稲田中1年、川口よしこさん、作品、画面いっぱいに、繰り返し使える大切な資源、真ん中に、3R の文字、地球が描かれ、地球の周りを循環するように矢印が描かれています。また、新聞紙の束、牛乳パック、ペットボトル、缶、瓶が描かれています。作品終わり。問い合わせ、ゴミ減量リサイクル課、ゴミ減量計画係、電話 5273-3318。次、名誉区民の室瀬和美さんが、選定保存技術の保持者、執行品修理に認定。新宿区名誉区民の室瀬和美さん、漆芸家が文化財を保存するための伝統的な技術が評価され、文部科学大臣から選定保存技術の保持者に認定されました。室瀬さんは執行品制作、国宝、重要文化財の修理や復元模造制作で多数の実績があります。室瀬和美さんの上半身の写真があります。問い合わせ、総務課総務係、電話 5273-3505。以上、ピックアップでした。4、1月6日から住民票の写し、印鑑登録証明書、税証明の様式が変わります。住民記録や印鑑登録、税システムの更新に伴い、次の通り、各証明様式を国の定める標準様式に変更します。詳しくは新宿区ホームページをご覧ください。証明書の種類4項目、変更内容の順に読みます。まず、住民票の写し等、現住所に加え、新宿区に転入する前の住所を表記、区内で転居した際の直前の住所を本人等の希望により表記か。次、印鑑登録証明書、A5 横から A4 縦に変更。住所欄に肩書き、マンション名等を含む住民票と同じ住所を表記。外国人住民の生年月日表記を西暦で統一。次、住民税、特別区民税、都民税、森林環境税、課税、非課税、証明書。A4 横から A4 縦に変更。次、納税証明書のうち、住民税、軽自動車税、種別割の継続審査用以外、様式を住民税と軽自動車税で統一、税目名は科目欄に表記。住所欄に現住所を表記。
新宿区外に転出した場合は、
区内の最終住所を表記。所得や控除等、課税、非課税、証明書に表記される内容を表記しない。同じく納税証明書のうち、軽自動車税、種別割の継続審査用、A5 横から A4 横に変更。証明書の名称を、軽自動車税、種別割、納税証明書、継続検査用に変更。問い合わせ、住民票、印鑑登録証明書は、戸籍住民課、住民記録係、電話 5273-3601、ファックス 3209-1728、税証明は、税務課収納管理係、電話 5273-4139、ファックス 3209-1460。以上、1月6日から、住民票の写し、印鑑登録証明書、税証明の様式が変わります、でした。5、緩和ケアと地域の相談窓口、 ご存知ですか？緩和ケアとは、がんやその他の病気の治療に伴う体、心、生活等の辛さを抱える方とご家族への治療や支援のことです。緩和ケアの時期、病気と診断された時から様々な辛さへの適切な治療やケアを受けることが大切です。様々な症状に対する緩和ケア、痛み以外にも、むくみ、吐き気、息が苦しい、何もする気が起こらない等の症状に対して相談しながら治療やケアを受けられます。緩和ケアを受けられる場所。緩和ケアは、ご自宅や病院、緩和ケア病棟等を含む、施設等、様々な療養場所で受けられます。自宅、在宅で受ける緩和ケア。ご自宅や施設等でも緩和ケアを受けられます。通院先の主治医が緩和ケアの専門医や看護師、薬剤師等と連携して対応します。通院ができなくても、在宅医や訪問看護師が定期的に訪問し、症状のコントロールや精神的な支援をします。緩和ケアに関する相談窓口やパンフレット等をご活用ください。緩和ケアに関する情報を掲載したパンフレットを相談窓口で配布しているほか、新宿区ホームページでもご案内しています。二次元コードがあります。詳しくはこの後お伝えする相談窓口へお問い合わせください。パンフレット、安心して在宅療養を、新宿区在宅医療相談窓口、新宿区運営委託、がん療養相談窓口、暮らしの保健室、それぞれの表紙画像があります。パンフレット終わり。区では、在宅医療相談窓口、がん療養相談窓口で、看護師や保健師が相談を受け付けています。相談内容、医師に治療や療養について話を聞くときのポイント、インターネットや人づてに知った情報の整理、不安に思っていることや悩み事の相談、家族や支援者として患者を支える側の相談、緩和ケアができる医療機関の情報、他、相談窓口、在宅医療相談窓口、第二分庁舎分館1階、健康政策課、地域医療係内、電話 5273-3839、ファックス 5273-3876、がん療養相談窓口、富山 2-33、都営富山ハイツ33号棟125号室、暮らしの保健室、電話 3205-3114、月曜から金曜、午後1時から4時、第4土曜、午前10時から午後1時30分、祝日、年末年始等を除く、ファクス 3205-3115。問い合わせ、健康政策課、地域医療係、電話 5273-3839。以上、緩和ケアと地域の相談窓口でした。ここで、テープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。